皆さん出身はどちらですか？
僕横浜です。
僕は京都です。
あ、どちらですか？
どこだろう。いろいろ言ってたんですけど、生まれたのは京都なんです。
あ、
で、小学校川崎、中高と千葉。
あ、転々としますね。
ですね。それはあの、なんか、なんでですか？なんでですかって感じですか？
親が掃除。
俺も結構転校は多かったんで、俺は京都府内を転々としました。最初が宮津、山梨たちの方のところから京都市に転校して、はい、また今度綾部っていう京都府の方にっていう、この繰り返ししました。同じ転校はしました。でも転校すると言葉ってどうでした？その違うじゃないですか。
違います。方
言が
全然違いますよ。
これ結構言われたりしました。
京都は、もう4歳ぐらいまでしかいなかったんで、だからあんまり、まあ、お父さんが京都の人だから、一応京都弁は分かるけど、まあ、自分に喋らなかったです。で、川崎は方言ないです。あ、そ
っか。
千葉はバリバリ甲州弁で、ちょっと拾ってるって言われました最初。
へえ。甲州弁ってどんなんですか？
ダッペア。ちょっと茨城に似てるんだけど、よりちょっと違う。あそこまで黙ってなくて。
ありますよね。あと京都府内でもありましたもんね。
あ、そう。
やっぱりもともとだから関西だから方言はあるはずなのに、宮津の方だと言うとなるとかっていう。市内に入ってくるとちょっとやっぱこっちも洗練されてる。市内に言ってはったよとかって言ってる人には、なんかなまってるみたいなこと言われつつ、でまた綾部に行ったら綾部もなんとかやかみたいなことを言うから、京都市から来るやつ。
綾部ってどうですか？北の方
天の橋立があるじゃないですか、まあ、この辺りが宮津と普通の部分、ちょっともうちょっと中に入ってくるんですよね。でもまあ全然負の方というか、雪が降る方というか、なんていければいい方
ですね。ちょっと広いですよ。
そう、こう広いんですよね。
なんか全然違います
よ。全然違いますね。
上の方だと福井でしょ、オバマとかつまり、
その辺りですね。その辺り、また雪が
降るのと、雪がある
んですね。京都は、京都市内は意外と雪が、で本当に豪雨になるぐらい。だからよくあるのが、本当に車で移動する人が京都市内から行くと全然降ってないから、何もつけずに行くともう事故るみたいな。そのぐらい全然雪が違う。こうやって言葉って結構ありましたね最初ね。
横浜はどの辺ですか？
横浜
広いですよね。
町田のすぐ近くです。はい、山で帰ると思う。
代表的な町やな。
代表的な町。
駅。
長津田。
長津田。ああ。乗り換え駅。
乗り換え駅。長津田。でもそれも僕中学からなんで、それまで名古屋だったんです。
あ、そうな
の。
あれ、生まれがってこと？生まれはまた違うの？
生まれて1年ぐらいは東京にいて、でそこから名古屋に行って。
市内ですか？
名古屋市内です。
で、いくつまで？
で、中学1年の時に横浜に引っ越した。
結構それもありますね。全然違いますよね。
違いますね。
名古屋で最近フィーチャーしてるのは、市長ですかね。
名古屋市長
です。名古屋市長です。あ、知らないですか？
知らないです、知らないです。
議会と戦ってる市長。
へぇ
ー。川田市長。
なんか ブログでどうたらとかですじゃなくて、
ブログでとかです
ね。なんか
もう議会とバンバン戦っててね、公務員のっていうか自分たちの給料をどこまで下げるかとか、
へ
え、面白いこと言ってます。もう減税しかしないとか、名古屋市は減税しかないと
か。すごいです、ね、
すごい面白い。
それはどこで見るんですか？何で見るんですか？
テレビで結構。
あ、
ワイドショ
ー。全然テレビ見てないでください。
俺結構ワイドショー見てんだけ
ど。もう最近の
普天間問題しかやってない。
最近
やってない。どうなんですかね。
どうなんですかね。 もうだって完全に諦めたじゃないですか。
諦めたよね。もうさ、どうなんだろうと。
いや結局なんかどこ行っても文句言われんじゃんっていう話ですよね。
だからさ、もう当初の通り、日本に兵隊いりませんと。いやっていうか別に沖縄がなくなっても他に基地はあるでしょ、日
本。あ、ありますあります。いろんなとこに。
じゃあそれで我慢してくれよ。それしかないよね。それをもう言ってアメリカに振られたって別にいいじゃん。もう北朝鮮に攻められてもしょうがないかみたいな。だってしょうがないでしょ。言えばいいじゃん。でそれが民意だって言ってたから。だそれで、ね、わざとなんかアメリカがね、北朝鮮に引っ掛けてくるみたいな。それで助けないと気がするけど、でもアメリカとか言ってる場合じゃないな。中国だな。
中国ですね、今はね。
どう考えても中国だね。昔の多分日本的な勢いが
ありますよね。バッバ
ッていうかもう金持ってるからね。
ね、
アメリカより持ってる
から、ね、うん、そうだそうだ。
政府が勝ちじゃねえっていうのがすごい。
いまだに盗作疑惑とか消えないのはやっぱり不思議な国ですよね。
そんなこと何とも思ってねえから。
そうですよね。
そんなものどうでもいいの。
どうでもいいの。金になんだったら、
それがさ、なんか金になる国がさ、はい、いや権利がどうだこうだっつったって人数が多い方が勝ちだとしたらさ、自分を取ってくれるとこないだろうっていう。
圧倒的なんですよ、あそこ。
国際的にはうんぬんとか言ってるけど、あ、第9地区できました、ね、見てないですか。第9地区映画があるんです
けど、ね、海外のあれですよね、第9地区ってエイリアンが
迫害される
っていうところ、なんかそのなんか俺見てないんじゃない
ですか。南アフリカでエイリアンが来て、うん、エイリアンが日本に、地球に着いちゃって、うん、でそれをスラムに、そう地球、
見たことある、見たことあるっていうか、なんか番宣でしょ。
番宣で、あのなんかモザイクかかって、なんかぐじぐじぐじぐじやってるやつですよ。
あれですよね、なんか結局大っぴらに住まわせるわけにいかないから、そのスラム街みたいなところを作って、そこに、
あの、どう馴染むか分かんないから、言ってんだけど、もうめちゃめちゃ面白くて、
へえ、見てないんですよね。
見た方がいいですよ。
まあ、今それって、
今やってますから、
あの、上映されてるっていうことですよね。
そうそうそう。
何かすげえなんか、進めてたよな。
なんかね、あの、映画オタクの感じですけど、うん、まあでも面白いですよ。
なんだっけな、深夜にやってるなんかカウントダウン TV みたいな、
あ、やってるね、あの12ちゃんかなんかの、
はい、毎日やってるやつ、 あれで見たような気がした。
あ、なんでもランキング、
なんで
もお願いランキング、
お願いランキング、
あ、やってた。お願いランキング2位だった、
2位だ、結構いい評判だったんですよね、あれ。
あれめちゃめちゃ面白い。
へー、あ、じゃあ見に行ったんですか。
見た見た見た、ハートロッカーを見た。先生が大好きで、で、その第9地区はもう戦争映画も SF も、もうなんかいろんな要素が入ってる、スラム系とか、なんかちょっとあの、なんだっけ、オールドボーイ、ブラジル、オールドボーイ、違ったり、あ、シティ・オブ・ゴッドかみたいな感じのスラムな感じも入ってるし、もうなんかいろんな要素が入っててめちゃくちゃなんだけど、本当面白い。
へー、
男の子が好きだね。うーん、女の子はちょっとグロくて嫌だっていう。
結構ね、そういうところも、
なんかグロいところは爪がバーって感じ、歯がボロッと落ちてくるとか、はいはいはい、あとそのちょっと昆虫と人間がハーフになるから、はい、ちょっと気持ち悪いって言ってるし、でもトランスフォーマーみたいなのが入ってきて、分かんないでしょ、こう言われても全然分かんないです、何でもありだけど、それがもう全然嫌じゃない。めちゃめちゃ面白い、
ちょっと面白そうだなと
思って、あのフィールド上映だからなかなかね、あのいろんなところでやってないですよ。
ああ、
そうなん
ですか。シリコンでバババババってやるのかなと思ったら、結構厳選された シネコンでもほらあのフィルムで出てるとか1個か2個しかないから、うん、
なんか結構ね宣伝は
そう
やってたから、
あんまでかい劇場シネコンででかいところは使ってなく、うん、まあでもやってるけど、うん、フィルムのところは結構シネコンやってる。
最近さ時代劇でもデジタル映像になってんの、俺あれ見るとすごいガン引きするんだよ、ね、
あのあれでしょ、水戸黄門でしょ、
水戸黄門
あの映像が嫌でしょ、
なんか
あのなんか時代劇って昔のものなのに
鮮明すぎる、
鮮明すぎると、
そう
昔だからもう古いまま
でいいよね、あのなんかフィルムのなんかちょっとざらついた感が良かったじゃないですか、
うん、新しくね、
うん、
なんか NHK の連ドラみたいになっちゃうとさ、
そうなんかねすごい引くんですよね、
引くよね、
うん、
あの優しく見れない、ね、
優しく見れない、いやなんか表情がすごく細かく見えていいんですけど、 なんかね雰囲気がすごい嫌ですね、
嫌だ、う
ん、しかもどこも結構早くから取り入れたじゃないですか、そのデジタル化があるから、
うん、そうそうそう、
早かったんだけど未だに解消できないんですよね、うん、歯舞台のこの線の、
そうそうそうそう、
未だになんか鮮明な
さ、ここでしょ、だからこの線がさ、
うん、なんでもう結構年数経ったんだからまだかよみたいな、
追いついてないんだよ、そうそう、ね、ここの技術が、
ね、あれは
そこだけね、うん、CG 出るこうだったら、
いやでも本当にそこがまあ本当にね、
本当にただのお芝居になっちゃった、
うん、そう、
あのドラマじゃなくてお芝居を
見
た
い感じですよね、
お芝居って小芝居みたいな感じになってる
よね、ちょっとあれだけで嫌な感じがありますよね、
うん、
集中できないという
か、そう、
あそれはある、
明らかに乗っけてる感じがあるから、
そう、まあ、年寄りは目悪いから見えねえんだろうけど、
ええ
そこなのかな
確かにね、そのいろいろなんか SF チックなことって昔から結構取り入れたりするじゃん、時代劇って、あのカラクリなんとかみたいなとか、
うん、
意外と取り入れてんだけど、映像であそこまでなんかリアル感なくしたのはすごいな、
うん、
逆にリアル感とか
さ、でも昔のドラマの方がもうちょっとなんか見えたんです
よ、見れましたよ、絶対見れました、
今のドラマは本当に、
うん、
もう演劇よりもうね、ひどいよね、
ひどいですよね、
結局演劇を芝居してるけど、うん、あの練習してるけど、あれ練習してないじゃん、
うん、下手したら一発撮りです
ね、一発撮りじゃないで、しかも映画のようにこだわって撮ってないからね、うん、さっきの、うん、一発撮りだから少々渋くてもカットがあればいいやん、
そうそうそうそう、
カットつけちゃえば、
そうでしょ、
なりますからね、
素人にバレるんだからもう相当なもんですね、
ひどいな、ね、そう考えると僕はトリックは面白いなと思って、あ、ダメですか、トリックを久しぶりやって
みる、前映画初めて見たけど、うん、テレビでやってて、もう全然ダメだった、
あ、本当ですか、
あのあれがギャグと思えない、あだから分かんない、見た目を見てる感じがする、
あ
お芝居
で、じゃあドラマは全く、
ドラマは全く見てない、
そうもしかしたら吉本的な感じかもしれないですね、ドラマから見てるとやっぱりある程度慣らされてきて、で映画のまた規模が大きくなってっていうところはあるんですよ、だって多分当時リアルタイムでやってる時って多分視聴率すっげえ低かったと思うんですよね、何回か再放送を繰り返してるうちにポーンと来た感じが、
ガンダム的な乗り方、
うん、だと思う、当初は多分外れすぎてた気がします、
仲間行きがダメだな
マジですか、
そうそう、あのトーンがダメだななんかあのトーン、あの両拍子喋り方がもう腹から声出すといいけどお前の本当の声どうなのセックスの時もあーんって言うの
かなそうい
うなんか
僕はあれで仲間由紀恵のドアップを見た瞬間にちょっと惚れそうになりました
ね確かにいろんな、ね、見方があると思う、あれは楽しめる人と多分楽しめない人と、そうなん
だ、他になんかドラマもなんか面白いと思えないんだよね、今
ドラマね、
ないよね、あ最近あ面白いなと思う、ゲリレの女房ね、
あ見て
ないですよ、朝のレッドがいいですよ、
8時からになったんですよね、
そう8時から、それがまあ別にハードディスクで録画してるからどうでもいいんだけどあれいいっすよ、
へ
ぇー、ゲリの日見てない、8時に起きたことないな、
ハードディスクレコーダーないんですか、
あ、ありますありますあります
よ、レンドラ予約してください あれ、あれ結構いい。
へぇ、
その前良かったのは、チリとテチリ。
あー、結構 NHK 朝の
朝の連ドラ結構見てるんだけど、
うん、
ダメなの続いたから、
うん、あ、進化、進化見ない、ウィル、ウィルカメ、
ウィルとか、
その前誰だっけ、スバッサ、違う、
スバッサ、
スバッサいいんですよ、
スバッサ2回連続ダメだった
チリ、チリトムシなんでしたっけ、
チリトテチン、
チリトテチンが落語の、
落語のやつ、オバマの、ね、
あれに、あの重山元彦っていう何番目の弟子だろう、兄、あの女性が主人公ですよで一番上の兄弟子がいて、
それは落語家だよ
ね、はい、その次かそのもう一つ下かっていう、うん、あの大蔵流狂言をやっているやつが出てたんですよ。
へ、
それが実は小学校中学校と同級生で、
へ、
結構ね、あのドラマとか、
どうした2番目の弟子じゃないかな、
2番
2番目だと思うよ
多分、
うん、3番目が大きく、
あ、じゃあ2番目ですね、うん、が、そう出てて、
テレビ、あ、ちょっと人気者みたいなやつだ、人気テレ、あ、ラジオジョッキーとかもやるような役だった、
なんかシュッとしてた感じ、目がちょっとギョロッとした感じ、
あ、
狂言師、おじいちゃんが、大蔵流狂言の人間国宝なんですよ。千作さんっていう、前千五郎さんって言った人で、千作さんに今名前になってて、でその次男の長男なんですよ。だから結局はその直系じゃ
直系じゃない
から、まあ、あれなんですけど、結構いろいろドラマとか出たりとかしてて、京都で出て、弟くんが結構頑張ってて、岡田健と共演したりとかしてて、なんかちっちゃい時に激突っていう徳川家光
の
なんかに弟が岡田健と出てて、岡田健にその馬に乗って疾走するシーンがあったらしくて、でそこにそのまあ4代目の将軍になるんだけど暗殺をされるみたいな感じで、それを守って小形健とかはまあ江戸城まで行くっていう話だったんですけど、その時失踪するシーンがあって、ちっちゃい子だったんで、あの馬が怖かったらしくて、で小形健が俺が怖いか馬が怖いかどっちだって言われて我慢したっていうのが小形健の方が怖かったっつってそりゃ怖いよな、多分いいよな、ここにある
、うん、
小形県何が面白かったか、新聞社のやつ、なんだっけ、
ドラマですか、映画ですか、
映画、新聞、何が入ったか
な、なんか復讐するは我にありとあれとか、なんか習い節子とか、
こんな激しい感じじゃない、もっとなんかちょっと茶を出てる感じ、自分たちが好きなジャンルって何ですか、映画とかドラマ
とか、僕はね、ピクサーですね、
ピクサー
です、
ピクサーって代表作何、
ファインディングニモとか、
あ、
モンスターズインクとか、
ディズニー
アニメ
みたいなね、確か、
うん、でもディズニーアニメ結
構、あ、そうなの、うん、それいいんだっけ、
うん、ディズニーアニメ、
ピクサー確かにモンスターズインクも好きだったな、
でもね、一番おすすめなのはミスターインクレディブル、
あー、見た
見た
見た見た見た、
一番おすすめ、
あの、いろんな能力持った
そうヒーローの一家の話なんで、ね、
お父ちゃんがなんか
そうそう
そう、サラリーマンに戻ってみたいな、
そう
あのアイアンマン面白そう
です、ね、アイアンマン、
あ、
ありますね、今度
そうね、うん、超面白そう、うん、
見た、
見られてる、
なんだろうな、
なんだろう、映画
昔のケビン・コスナーの映画が好きです
よ、あ、あるんですね、
ダンス・ウィズ・ウルブスとか、
ああ、あるね、
この辺はすごい好きだ
った、あ、よかったです
ね、
なんやかんや言われて叩かれたりとかしてるけど、
うん、
意外といいよね、
うん、
見ると
そう、いい、 いやあの当時のケミコーさんはやっぱいい、うんね、ウォーターワールドはちょっとどうかと思
ってまあその辺りでかい言われてるけど
あの辺りがなんか失速し相当失速したけど
ティンカップとか、まあはいまあ、それはどっち側に入るの俺分かんないけど
そう多分後期の方だ
後期の方に入るのはティンカップも結構面白かったんだな
でもね最強に面白かったのは、うん、JFK
だってもう10年ぐらい、
うん、いやいや俺が高校生ぐらいの時だから、う
ん、あれケビン・コスナーだ
ケビン・コスナーですよ
あえそっかあそっか
あれ前編後編ある
うん全
なんか映画館で見に行った
当時ねあのビデオだったけど絶対2巻
なんでね
映画館に見に行ったすげえ長い時間
すげえ長いけど1回見ただけで絶対分かんねえっていう、うん3回、うん、3回見てやっと内容分かったって
へえ見てるあ見たけど覚えてねえ
うんあれが僕、ね、最強に面白いですね
何だろうな最近最近は少年メリケン作家ちょっと面白かった
ああ
の工藤官、
うん、
工藤官九郎さんが監督して、うんうん宮崎あおいちゃんが可愛くて、
うんうん、
あそこまでナチュラルにあのなんだろう できるっていうかやってる人はすげえなと思ってなんだろうななんかまあそれを湧き支えてる人たちもすごいんだけどさ
あ俺でもね最近じゃねえのかゼブラマンが面白かった
ああ
ゼブラマン言ったんですか
ゼロ説いや言ってないですまだ、
うん、新しいのを
夏らしいやつ、ね、
すごい新しい
あれ確かに最初面白かったね。
すげえ面白かった。
ちょうどこの間 BS でもやってたんで、撮って見てるけど面白い。
作ってる人たちが面白いっつってたからね。
うん、ああ、やっぱそうなんですね。
でもなんか作った現場が良かったっていうだけの可能性もあるじゃないですか。
あ
現場は良さげな気がしますよ、ねうん。
なんかみんなが楽しんで作ってる感じが、ノリノリな感じで。でまた、相川翔さん自体が楽しんでる感じがしますよね。なんか
面白い、あれ。あれの古田新が面白い
あのナスってなんだっけな焼きナス
八百屋の前で焼きナスを売ってる
んだよね
2枚のワンと全く関係ないんですよ
あなんかそう
みたいなあそうなんだ
2はなんか何年後かのゼブラスティーみたいな感じで言ってましたよね
うーん
そこで記憶なくした相川翔がうんたらこうたら
うーん
しかしような見たいなと思って
なんで高校生向けなのかなとか
あ
っ、うん、作ってる人たちも相当気合入ってたけど、うん、あの音やってる人がいいですよ今大将にやってるんです
よ、うん、なんか言ってました
すっごい時間かかってます
へえ
音響効果がやってるし、うん、まあでも相当一流の人ばっかり集まって作ったらしいです
うん
最初の度外視みんな持ち出しじゃないかな
前作は結構だって行きましたもんねその売り上げっていう部分
いや売り上げはギリギリだ
ったあそうなんですか結構みんなが見て行きますね
そうなんだ全体的 なんかバランス見るとあビッグ映画なんだなっていうふうに見えちゃうけど
な、ね、そうですねそうなんだ、うん、やっぱそこはやっぱり CG とか使えないから、
うん
あの当時はね、で今回はもう、
うん、
えらいって言ったらしいですよそのほら、かかった以上にやってる人たちが、うん、いつも何億ってもらうところを、うん、何千万しかもらってないけど何億分の仕事してるっていう、
うん、
そのぐらい入るだろうな、相川翔さんがあの日頑張ってたな
っていう若い子が入るとやっぱ入るよね、映画館は
あ
そうかもしれないですね大人も大人でやっぱもうターゲットが違うもんね大人見てもあんま面白
いでもなんですかねちょっとそのヒーロー的なダークヒーロー的な感じがありますからねどこまで楽しめるかですまたでもまあ相川翔がそれをやってるっていう面白さもあったりとかゼブラーマンの時がなんか100本目かなんか記念作品だ
あ、そうなんだ
そうです
ですよね、
あ、相川翔の100
本目そうそう
そ
うゼブラーマンだからね記念作品が
いや、いいと思うよ
そう、うん、すごいよねなんだっけ、鉄砲玉ピューかなんかの記念作品から それで8本目の記念作品です。ゼブラーマン。
ゼブラーマン面白いと思うけどな。
そう、あれ面白いと思う。苦手なんだけど。
若干のしょぼさがいいんだよね。
うん。そのあたりが多分、三池監督の、あれだろうね。うん、手腕のところに、こだわらないっていう。
やっぱり職業監督に、
監督も幅広いよな、ああいうものから。
どうでもいい作品からね。
そうですね。
えらい気入ったのかな。
サラリーマン金太郎とかなんか。
ああ、あの人もそうなんだ。
そうそうそう。
あれもそうなんだ。
映画もそう。サラリーマン金太郎も三池監督だった。
そうなんだ。
怖そうなおっちゃんだけどね。そうじゃないし、これ。
サラリーマン金太郎漫画面白かったな。
で周りがうるさいらしいですよ。
あ、そう
なんだ。ソニーは。
まあ、いろんな各所のところから
の各所のところからの人たちが
うるさい。どうなの的な感じで、まあ大変そうだな、それは確かに。
取り巻きがうるさいらしい
っすよ。そうですよね。なんかうちの商品はこれじゃみたいな感じのとかあったり、
そう、
使い方がこれ入れてよみたいな感じのあったりとか、
セカンドとかサードで気合入ってらっしゃ
いです。ああ、助感
三池さんがなんか言う必要ないんですよ。映画やらないですか？
映画やりたいんですよ、うん、本当に舞台しかやってこなかったので、まあそろそろ映像の方に行きたいなと思いつつも、やっぱりどう、ね、していくのかも分かんないところもあるんで、まあ、やっぱり事務所に入るのがいいんじゃないのみたいなこと言われるんですけど、だんだんと映像にしてきた。なんかまあ、
多分映画の方が演劇よりオーダー少ないですよね。
あ、そうなんですか。
まあすごい言う人もいるだろうけど、まあ、あんまり多分演技とかそういうことに対して言える監督の方が少ないです。
あ、
結構台本でこんな感じなんでこんな風にやってくださいって言って、まあ、役者だからあんまり演技に詳しくないからあんまり役者に言えないんだろうけど、そういう指導の仕方が分からないとは、やっぱ10本以上やってないとね、なかなかコミュニケーションっていうのもうまいしないんで、新人の監督やっぱ下手だよ。いいもの作ろうと思うのが分かるんだ
けど、確かにこだわり始めるといろんなことになっちゃってごちゃごちゃしますよね。
まあそのなんか下手うま感も好きだけどね、初めてとか2本目ぐらいの初めては大体見れねえかな。
助監の方がうるさかったりする
んですよ、ね、
前携帯ドラマみたいなの出たことあるんですよ。あの時も監督は何も一切言わないんですよ。もう助監がすごい行ってきてたりしましたね。
携帯ドラマってことは割とアップが多いのか。
いや、でも全然早くなんで、あの学校ものの学校の先生だったんですよ。
この仲間でその映画のグループみたいなの作ってて、まあ、僕音楽担当なんですけど、制作手伝ったりとかいる、まあ、昔こう AV で編集とかもやったりとか、いろいろやって編集やつだから一応まあちょっと分かる感じなんですけど、
映像の演技と芝居の舞台の演技ってやっぱ違うから難しいですよね。
そうですよね。だから芝居の演技はやっぱ練習されてるからね。
うん。なんか積み上げてきたもんがとりあえずあるから、なんか
自信はある。
自信はそれにすがってなんかいけたりとか
するんです。映像とかははい OK って言われると大丈夫だ
な。そう、自信がないんですよ。
自信がないよね。前と俺は今のキャラクターがつながってるから
そうそう。
そういう自信がなかなかできないですよね。
あれ今そんなにピリッとくるような芝居した覚えがないんだけどなっていうところで OK 出たりするん
ですよ。もう一回やらせてほしいけど。
そう。
まあいいかと。
OK っていう流れまあいいかみたいな。
役者が止めるわけにはいかねえなって思うよね。 ぐらい関わったかな。あと舞台もこの音楽もやったりして、最近舞台も稽古から見てるから、ああこういうことか、まあだいぶ分かるようになってるし。
それは音っていうのはあれなんですか、そのなんか音源作っていってみたいな感じで、特にそのフェーダーとかそういうことではなく、
それは音響さんに頼んでるんで、
じゃあ音源を作っていって、そう
音源作って
こういうふうに使うんでっていう感じで、
やりますね。
なんか本当に劇団によっていろいろですね、音の使い方も一から本当にオリジナルにこだわるところもあれば、そうじゃないところもあったりとか。
でもオリジナル、まあ僕 DJ なんで、はい、オリジナルにはこだわってないですよ。うん、DVD 化するんだったら、うん、ね、著作ついてるのは使えないから、まあアレンジするとか、うん、みたいなのも作るとか。でも DJ だから別に俺何持ってきても、俺がこのシーンだったらこういう音楽っていうので、でも大体一個のこうやると全く違うアーティストのやつ全部合わせても、うん、一個の三色は作れる。だいたいほらいろんな音楽持ってきちゃうと散らかっちゃう、ブロックだったりなんとかだったりとか、そういうのはうまいこと DJ なんて選曲ができるから、で時間があればオリジナル作るし、なければまあ作曲ぐらいバーッと聞かせて、この中好きなの選んでっつって、でそれをまあアレンジ、あのサンプリングしてアレンジして、まあこれしないなければそういう風にするし、あれば弾いてもらうし。
確かにその選曲って難しいよね多分
なんかね。でもうちの演出が言ってたんですけど、どうやって曲選んでんですかって話したら、なんか iTunes の機能で似たような曲を
ジ
ーニアス、ジーニアス、あのいっぱいとにかく引っ張ってくるっていう機能があるのって、それを片っ端から聞いて、あこれっていう、あ
まあそれもまあ狭いですね。うん、そこはもう聞いてる量が違うわと思ってるから。だから映画の音楽も舞台の音楽も手出してるのは、俺よりすごいその音楽の人がいるけど、そうやってチョイスしてきたりとか、そんだけ突っ込んでる人がいねえ。
ああなるほど。
例えばほら1回の公演だったらいいよ、その1個に今まで聴いた音楽を全て傾ければいいでしょ。例えば自分が1万曲今まで聴いてきた中でそのうちの10曲を使うと、でしょ。だけど俺はもうもっといろいろ聴いてるから、別に10曲使おうが次全く違うものをどんどんどんどん出せる。普通の人はもう自分の音楽ファイルから、ね、いいものこのシーンに合うものを全部使っていったら、同じ音楽を使わないとしてもほとんどないよ多分。
枯渇していきますね。
枯渇していくと思
う。そうですね。
そこはもう俺は聴いてる量が違うし、毎日いろんなもの聴いてるし、新しいもの聴いてるし、それを全部ファイリングしてるから、これこんな感じ、こんな感じとか。
そうなんですよね。
そういうところはやっぱ違う。違う。
そこがね、負けないかなと思って、ちょっと手出したかな。
人間ジーニアス
です。それはだから DJ だから。